藤沢歴史探訪のコーナー、今月は御所見昔と今と題しまして、生まれも育ちも宮原というですね、本当に様々な御所見地区について詳しくお話を伺っている熊山明則さんに今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、残りの2つとなりました、おそごうと宮原について今日お話を伺っていこうと思います。まずはですね、おそごう、こちらの漢字も本当に多分市内では一番書けなくて読めないかなと、ね、思うんですけれども、
はい、読めない、書けないですね
本当ですね、
はい、
ただやっぱり藤沢市民としては書いて読んでもらいたいなという ね、
そうですね、一つの、あ、北の方にこんなところがあるんだってね、覚えていただければありがたいです。
そうですよね、はい、ということで皆さんに覚えていただくためにですね、地名の由来からご紹介をお願いいたします、
は
い、
このおそごには地名の由来ですけれど、昔ところどころに沼地があったそうですね。でそこにカワウソが多く住んでいたそうですね。でカワウソの里と言われたことから、おそごっていう村名、村の名前になったって言われていますね。沼地ですから田んぼが多くあって、で湿地帯ですから足なんかがいっぱい入ってったと。足ってすごい強いんだよね。強いですよ、ものすごい強い。よく目くじり川やその向こうの川で釣りをしましたけど、本当に足の丈夫さには今でもすごいなと思ってます、はい、そういうところでおそご村となったと言われていますよね。
これも読み解いていただくと、そのまんまの文字が当てられてるんですね。
そうですよ、川嘘の里って書けばね、ちょっと難しいけど漢字がね
そうですね、はい、それでおそごうと読む、はい、ということですね。
そうです、はい、
少しずつですね、いろんなその昔と今をですね比べながらですね、小山さんから貴重なお話を伺っていますけれども、はい、このおそごうというのはどんな場所があるのか教えていただけますか。
東洋院であります。これ、まあ、古い戦国時代からと言われていますね、あの開かれたのはね。でそういう古い東洋院、今でもやはり東洋院を生きていく上での糧っていう言葉はないけれど、そういう人たちが多いですね。
じゃ地元の人にとっては、
そうです ね、
気持ちの中でも重要な場所、
そうなくてはならないお寺さんですね。
ね、でも本当古くからありますもんね。
そうです、そうです、もう戦国時代の世からねありますもんね。
そういったものがまだまだそうやって残って大切にされているおそごうの中の一つということですね、
はい、そうですね、はい、そうです。
おそごうというのはこの御所見地区の中でも比較的歴史が浅い地域にはなるんですかね。
名前が付けられてなかったみたいですね、古くから、ね、うん、宮原、それから内本に同じ続いてる、ね、土地ですから、だから名前がつくのが遅かったんじゃないですかね。
そうです
か、そんな思いがあります。おそごの一部は昔宮原と三国町の一部だったよ。で宮原分は東宮原と呼び、あの広町あたりがそうだそうですね。田向町分は今中原街道がありますけれども、それを隔てたところがそうだって言われております。
少しずつそのおそごうっていう場所がはっきりとなったってことですね、はい、
そうですね。でやっぱり昔から御所見もそうですけれど、はい、おそごうもやっぱり農地ですから農業に力を入れてきたところですよね。
こう歴史を解いていくと、まあ、いろんなその流れがあって今があるんだなっていうのが分かってきますよ ね、はい、ね、
ただ正しいことを捉えるとね、御所見病院って今あるんです、クリニックと御所見病院、御所見クリニックって、これは地域の人、まあ遠くからも来られますけど、すごくありがたいですね、病院がね。これは昭和51年1976年に開院されてましたけどね、私も家から近いんで、あの何かあった時には利用してますけど、地域にはすごくいい病院ですね。
そういったところもやっぱり住む上では大切ですもんね。
いや大切です、まあ、この辺はね藤沢の北で田舎ですけれど、そういうものが立ってくれてね、本当にありがたいですね。
本当そうですね、やっぱり皆さんがこう住みやすいように生活の中でやっぱり 大切なものってありますからね。そういったものがしっかりとできてきてるということですよね、
はい、でやっぱり病院が建ったけれど交通が本当にまだ不便ですね。バスしかないでしょ。
昔から住んでいるからこそ不便さとやっぱりでもこういうところがいいよというものってたくさんあると思うんですよね。今月はその久米山さんの話を聞いてやっぱりこの五所見地区で生まれ育った方でやっぱり新しくやっぱ藤沢市っていろんな面で注目されてますしね、はい、本当人口が増えている市で一つでもありますからね。もう今月はたくさんその北側だよっていうことでいいとこあるよという話を ね、 ねして ね、 ねいただいておりますが、はいはい、さあ残すところもう一つ宮原がありますが、はい、ここはですね比較的まあ漢字的には読みやすいかなと思うんですけれども ね、はい、ね由来もあるということなので教えてください。
はい、はい、宮原の由来はこの地は相模の国の一宮寒川神社の領であったそうですね。で宮地宮の地って書くんですけどその原野だったそうです。そこを開発してできた集落がこの宮原という名称になったそうですね、
はい、寒川神社とつながっている場所なんですね、はい、
つながってます。ですから宮原のおみこしは、はい菊の御紋なんですよ。本物です。だからすごいんです。寒川神社の、まあ、寮であって宮原って寒川神社に由来をして菊の御紋菊の花です。だから昔はテレビ局が撮影に来たそうですよ。そういうおみこしはないんだそうです。
あ、そうなんですね、
はい、だから宮原っていうその今度機会があったらおみこしの担ぐときにいらしてそれを見てください。
その宮原 の、 その貴重なおみこしはどんなお祭りで私たちは見ることができますか。
9月の例大祭が24日、だいたい24日なんですね。前日は夜宮でその例大祭の日に担ぎます。宮原をずっと担いで渡ります。
じゃあもう10月に入ってしまったのでこの間終わってしまったと、ね、言ったところですけど、また来年、
はい、
また9月に出る、
ね、そうですそうです。やっぱりああこういうおみこしのこの門っていうのかね、ああそうかと思ってね見ていただければいいですよね。
そうですよね、
はい、
おみこしやっぱり地域に市内いっぱいありますけれども、はい、そういったおみこし一つ一つに意味があって、はい、一つ一つ違うものになりますからね。
はい、そうですね、うん、はい、
見ていただいて、うん、でその例大祭は実は今までは9月27日で
私がなんかが、ね、あのちっちゃい時ね、うん、で今はだいたい9月の23、24の土日ですね、うん、あの日にちはずれますけどね、
はい、
はい、
でその日が9月27日が久米山さんのお誕生日で、はい、今年なんと、
はい、
75歳。
そう満70よく生きてきたねあっという間に75になっちゃいました。
素晴らしいですよ、ね、でもずっとこの宮原でね、はい、住んでいらっしゃるんですけれども そ、
はい、
そのずっと住んでこられてとてもね、はい、やっぱりいろんな思い入れもあると思うんですけれども、はい、その宮原でおすすめの場所を教えてください。
はい、目くじりがあったんですね。で目くじりが私なんかも中学校の時はよく泳ぎました。でこの目くじりがっていう名の由来はやはり西と東でね水を取るために目くじらを立てたで目くじらってなった、言われていますよね。それで私思うんですけど目くじら川に大正橋ってあるんですね。で大正橋の一つ神が高正橋なんです。で高正橋を過ぎるともう一つ先が久保戸橋なんですね。この高正橋はこれは思い出があります。昔はこっち何にもないから落っこちる可能性が多くありますけど
板が
かかってるだけ、
かかってるだけ、
はい、でここは徳川家康様がこの高正橋を渡って中原や高川に行ったとその専用の橋だって言われてます。
専用の橋、
はい、専用の橋だから高川狩りに行くときにこの橋を渡って行かれたんだなってよく子供の時に行った時にこういうことが分かってればね、ああ徳川家康様がこう渡ったのかなって思いもありますけどね。 まあ、この辺用だから流れてきてるんですよね。一級河川なんですけど、この目くじり川はやっぱり周りは田んぼがいっぱいありまして、ね、稲作には当然水が必要ですもんね。でこれは座間市、海老名市、綾瀬市、それから今のそこの藤沢ね、で寒川町を通って相模川に注いでるわけです。だから水が枯れたっていう当然ながらないですね。
昔から大切
なの
ね。
そうです、大切ですよ。でうなぎはいっぱいいました。
あ、そうなんですね。
そう、私なんかが中学校のうなぎまいて、うなぎ釣りに行きましたよ。で、ある年から貴重なお魚がいなくなっちゃって、でも今は復活してます。アユもいます。だから綺麗になったんですね。水は綺麗なんですね。ちょっと いろんなものが流れてきますけど、だから魚くんたちにはいいんじゃないですか ね。だいぶ
皆さん その地元の人の手で川が綺麗になってきましたもんね。
はい、そうですよ、綺麗になりましたよ。で今専門に目くじり川を清掃している団体ありますけどね、ありがたいですよね。
本当そうですね。はい、やっぱり昔 その風景を保ちつつ、でもやっぱり時代で変わっていくものもありますが、はい、でもそうやって昔からもう生活には欠かせない川があり、はいはい、名前もね、目くじり川ということで、面白いちょっと由来がありましたけれども ね。
目くじり川立てた。
でもそういったことを一つ一つ知ると、はい、やっぱりより一層皆さんの手で大切にしていこうっていう気持ちにもつながりますね。
はい、で古い話ですけど、はい、民話でカッパとっくりってあるんですよ。カッパがメキジ川にいて馬を洗ってて、馬が暴れちゃって、カッパが馬の尻にかずりいて血を吸ってましたと。だから馬主さんが怒ってカッパを殺そうとしたら、カッパは命は助けてくださいって詫びて、お礼に酒どっくりをくれたそうです。でこれは飲んでも飲んでも減らなかった。でもカッパは別れる時に、とっくりの尻を叩いちゃいけませんよ、叩くと酒が出なくなりますよっつって、馬主は毎日飲んでも減らないから、ある日半信半疑でとっくりの尻を叩いたら、お酒は出なくなってしまったと。こんな見えはありますね。
そんなお話もあるんですね。
はい、皆さん知らないと思うね、これはね。
カッパどっくり。
カッパどっくり。
面白いお話もあるんですね。
は
い、
ありますね。
そういった話をぜひですね、これからも皆さんに届けていただいて、はいはい、皆さんそういう話を一つでもしてもらいたいなと思います。はいはい、さあ今月はですね、その御所見昔今と題しまして、はい、熊山さんにいろんなお話を聞くことができました。とっても貴重なこの1ヶ月となりましたけれども、おしまいにですね、その75歳を迎えられ、はい、生まれも育ちもこの宮原というですね、はい、熊山さんからその宮原、そして御所見、こういったところいいよっていう、皆さんにお知らせする PR というか、一言おしまいに締めくくりいただいていいですか。
はい、今御所見は住んでる方が1万8000人弱、それで所帯は7000ちょっとなんですね。5000所帯以上が自治会に入っていただいて、自治会活動をしっかりやってますね。だからこれはやはり地域の皆さん、いろんな今若い人たちがよそから入ってくる方が多くいらっしゃいます。でそういう方もぜひそういう自治会等に参加されてね、地域のことを一緒にやっていただければすごくありがたい、強く思いますね。
そうですね。はい、それで参加することによって知らなかったこと、はい、地域で必要なことって情報をいただくことができますね。
そうですよ。やっぱりそういう地域の情報っていうのはやっぱり生活する上でね、まあ、知らなくてもいいんだろうけど知ってた方がすごくいいですよね。
そうですね。はい、また何かいざという時にとても大きな力になりますよね。
はい、はいはい、
おしまいのメッセージも地元愛あふれる、ね、熊山さんからのお話がありました。これからもこの1ヶ月にわたっていろんなお話がありましたけれども、まだまだ、ね、この1ヶ月で語りきれない歴史ってたくさんありますから、これからも、レディオショーナーもそうですけれどもね、はい、そういった一つ一つ地域を大切にしていきたいと思います。はい、さあ今月は宮原で生まれそして育ったという熊山明憲さんにお話を伺いました。今日も、そして今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。